発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。今月も太陽光についていろいろ教えてくれるのは発電マンの岩堀義弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こうやって毎月第2と第4の金曜のこの時間に太陽光発電についていろいろと教えていただいてきました、はい、まあ本当にその間にこの2年くらいの間にものすごいスピードで進んできている感じがしますね。
そうですね、正直やっぱり震災をきっかけにっていうのも一つあると思いますけれど、そこからやっぱり皆さんの意識がものすごい変わってきたなっていう、それから、当然今年始まったこの7月から始まった全量買取という制度の追い風というかですね、そういったことでもう本当に、たくさんの方がやっぱり関心を持っていただいて、ずいぶん意識がもう本当にガラッと変わっちゃったなという感じがしますね。
発電マンたちがやっていた最初の頃っていうのは本当に住宅用でしたけれど、
はい、
今は地方自治体まで含めて、
そうですね、
太陽光を使った発電をしようと、
はいはい、
自然光の、もの、あるいは自然エネルギーをもっともっと作っていこうという動きになってますもんね、はい、
そうですね、本当にやっぱり自治体さんもそうですし、企業さんもそうですし、そういった今まで、使ってなかったスペースをできるだけ使っていこうというような考えに皆さんこう変わって、本当にたくさんの問い合わせをいただいてましてですね、私どもも本当に、ありがたいなと思ってるんですけど、
はい、この静岡市も美保のメガソーラーの計画があるという話は発表されていましたが、はい、いよいよ着工もされましたし、
は
い、
そうですね、
はいはい、ますますその企業の参入が多くなってきているっていうのは時々こう新聞でも見るんですけれど、
そうですね、静岡県でもそういった企業さんからのお問い合わせいっぱいいただきまして、で実は静岡県の環境資源協会というところと、私どももちょっと協力しまして、静岡ソーラーエナジー協同組合というようなちょっと組合を作りましてですね、そういった企業さんからのお問い合わせとかですね、つけたいんだけどどうしたらいいんだろうというような相談というのをこうそちらの組合の方で受け止めて、それで、施工の方もやっていこうと。でいろいろ施工の方もですね、やはりこう、経験のあまりないような業者さんもたくさんあってですね、いろんなトラブルもちょっと今起こりつつあるもんですから、そういったトラブルもできるだけ少なく、そして、メンテナンスも含めたそのつけた後のアフターサービスをきちっとやっていこうということで、そのような組合をちょっと立ち上げまして、今自治体さんからのお問い合わせにもお答えするし、企業さん民間からのお問い合わせもお答えするという形で今進めてますけどね、はい、
静岡ソーラーエナジー協同組合、
はい、
全国に先駆けて、
そうですね、まだこういった形で進めてるところは全国にないと思いますけど、はい、
そうすると、日本の一つの雛形になるかもしれないですね。
そうですね、
力が入っちゃうんじゃないかと。
はいはいはい、本当に今まで僕も地道にというかですね、世の中の歩みに合わせながらですね、少しずつやってきたんですけれど、本当にここのところとスピードが速いので、なかなか僕らも追いついていけないという状態なんですけれどできるだけ皆さんのこう期待に、ね、応えれるような仕組みにしていきたいなというふうなことで、今そんなことをやってますね。
発電を商売にしようと思っている方っていうのは少なくない？
いや、非常に多いですね。商売にしようと思うというか、なんていうかな、空きスペースが あるんだけどとか、例えばですね、今お話しいただいているので、住宅の開発をこうやってるところがですね、
分譲地みたいな、
分譲地をこうずっと開発してたんだけれど、はい、で土地はまだあるんだけれど、もう住宅もそんな売れなくなっちゃったと。で、非常に、住宅として売りにくいと。まだスペースがこんなにあると、どうしたらいいんだろうといった時に、そじゃあ太陽光をそこに設置をして、で太陽光として太陽光のスペースとして売るとか、あるいはそこの企業がもうそこに太陽光を設置してしまって、で発電で事業を行うとか、そういったいろんなお話をいただきますね。やっぱね、
考え方が全く逆転しましたね。
そうですね、はい、
太陽光ありきから始まっていく、
はい、だから本当にそういう意味ではこの全量買取制度っていうものがやはり追い風になって、皆さんがそういった太陽光発電を一つのビジネスとして捉えてきたと いうことですよね。
まあ、防災の中にも組み込まれるということも大きいのかもしれないですね。
は
い
は
い、
そうですね。ですからやはり太陽光発電と蓄電池を組み合わせたりとか、さまざまなこうアレンジができますので、そういった防災中心に行けばやっぱ蓄電池を中心に考えてきますし、いろんな組み方ありますね。
はい、今言ったのは太陽光発電で、昼間発電したものを蓄電池に蓄えておいて、はい、夜間も使えるようにしていくということですね。
はい、そうですね。
ついこの間も大きな台風で、はい、私たちこの静岡県も大変大勢の皆さんが停電を経験しました。
はいはい、
まあ、こういう時にも使えるってことですよね。
そうですね。そういった時にやはりあるといいなって皆さん思います。ただ、まあ、ちょっとね、正直蓄電池がまだ高いというのはあるので、うん、現状としてまあ、そこをですね、まあ、蓄電池に関しては補助金の制度もございますので、そういったものを利用しながら、
蓄電池にも補助金効きます？
蓄電池補助金がありますね。今、はい、3分の1の補助金がありますので。
そうですか。
はい、ですのでそういったものを活用していただければ、うん、導入まだまだできると思いますので。
その蓄電池のそれじゃ補助金についても、その静岡ソーラーエナジー協同組合とか聞けば大丈夫ですか？
大丈夫、大丈夫です。はい、
それはどこにあるんでしょうか？
すいません、とりあえずはですね、小さくスタートしてまして、
はい、
実は発電マンと同じ住所なんですけど、静岡市籠上の方に、ございます。
じゃあ、はい、実際に行って話をしたいという方、相談したいという方は、はい、JR 静岡駅から、はい、みゆき町の通りをずっと北上していただいて、
はい、
美人湯の近くですね、
はい
はい、ミニ店にありますけれど、はい、こちらに行けばその相談もできるってことですね。
はい、そうですね。
だんだんと日が短くなる時期なので、
はい、
実際につけた方も発電すごいぐんぐんしていた夏とは違うとか、
はいはい、
あるいは秋口についた方にとってはね、
はい、
大丈夫かしらって心配もあるかもしれませんけど、
はいはいはい、そうですね。今年の夏は本当特にですね、暑くてですね、また、うん、いまだにね、ちょっと暑い、昼間は暑いって感じもあるんですけれど、まあ、これからどうしても秋になると日が短くなってきますので、その分はちょっとね、やっぱり発電低く悪くなるというか、まあ、日照時間は短くなりますけれど、ただ今度温度が下がるとまた発電効率も良くなるという
これなんですよね。本当に私たち不思議だったんですけれど、はいはい、もうどんどん暑くなれば暑くなるほど太陽がゴンゴン注げばいいって思っていたら、そうじゃなくて、
はい、
夏は逆にパネルが暑くなりすぎてしまって発電効率が悪くなると
、はい、
そういえばここのところ、その暑くなりすぎると言いますと発火という話が出ましたけど、これは本当なんですか？はいはいはい、
そうですね、ちょっとまだ最終的にですね、本当に太陽光が原因かどうかっていうのははっきりはしてないんですが、どうも太陽光のパネルが原因でというようなことも今言われてます。
火事、
はいはい、でこれはですね、以前にもこの放送でも申し上げたと思うんですけど、太陽光のパネルはですね、電気がこう当然流れまして、でホットスポットっていう現象でですね、そこが抵抗になって熱を持つという現象が起こるんですね。
一部だけ急にグワッと熱くなっちゃうという、は
いはいはい、というような現象が起こりまして、うちのお客さんでもやっぱりこうちょっとパネルの一部が焦げたようなっていう現象が起こったことあるんですね。でこれはですね、どこでも起こりうるんですけれど、通常はそれがですね、そのまま火事になってしまったことはありえないんです。ありえないんですが、まあ、たまたまですね、そこに例えば落ち葉がこうなんかあったりとか、はい、なんかそれがこう炎症してですね、燃え上がるっていうことが、まあ、可能性としてゼロではないと、
うんうん、
で当然ただそういうものが起こる前現象として、そこホットスポットが起こってくるということは、その抵抗になってですね、発電量落ちてくるんですね、うん、やっぱ、うん、でそういう予兆の現象は絶対ありますので、うん、やはりきちっとですね、メンテナンスをして、まあ、発電量の監視をして、うん、で、ちょっとおかしいぞと思った時にはすぐ販売店に相談していただいて見ていただくというようなメンテナンスをきちっとしていれば、まあ、原則はないんですが、どうしてもですね、やっぱりほったらかしにしておくと、そういったことも、まあ、稀には起こりうるということはありますね。
だからこそ、まあ、監視するように、はいはい、パネルがちゃんとお部屋の中から分かるように、
そうですね、
発電の状態が分かるパネルがついてるわけですね。
そうですね、
現在の発電量はどんな風かなっていうのが一目で分かるんですけど、はいはいはい、あれはそうか、実際に動きがどうなのかっていうチェックにもなるわけですね。
そうですね、
うん、
だからやっぱりその太陽光、やはり人間が作った機械ですし、で皆さん、まあ、普通に電気を、まあ、なんとなくね、 安心して使っちゃってますけれど、電気ってやっぱり怖いものですし、
そうですね、太陽光に限ら、ローデンでもショートでも家電製品から火が出るとか、
コンセントでもやっぱり火が 出るんですよ、
それと埃が溜まってね火事になったとかね、
これはもう電気の通るところは必ずそういうことは起こりうると、太陽光だけが安全というわけではありませんので、やはりきちっとその人間の作った機械というものはやっぱりメンテナンスを必ずやっていくっていうのは原則だと思いますね、やっぱり、は
い、そういう意味でも長くお付き合いをする、はい、ということを踏まえて、はい、施工業者を選ぶといいですね。
そうですね、そういったことの、作業用も含めてですね、窓口にやはりきちっとそういった情報を流していこうということで、やっぱ今回、静岡ソーラーエナジー組合というのを立ち上げたという思いがございますので、
なんかそういうことも含めて、じゃあ相談したいという方に電話番号もよろしいですか。
054-273-2828 です。
はい、273-2828、
はい、
はい、こちらにじゃあ相談をしてみてくださいね。
はい、
さて次回は今月は26日金曜日にまたお話を伺います。このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。